ぱりあの、宮田さん、にゃんちゅうなんですかね。
ワンバンコ、にゃんちゅうじゃないですか。
でもなんか全部めちゃくちゃ。
しかもそれ、あの、
にゃんちゅうでもないし。
川口さんのモノマネをしたときに川口さんがにゃんちゅうじゃないですかって突っ込むモノマネをしてますよね。
俺全然違うわ。にゃんちゅうにゃんちゅうじゃないですかって言わないもん
いや、じゃない。あの、僕が川口さんのモノマネしたときに、
うん、
川口さんがそれじゃにゃんちゅうじゃないですかって言ってるモノマネを宮浦さんが、
してる。
僕にモノマネされた時の川口さんのモノマネを宮浦さんがやってる。
にゃんちゅうどこにも絡んできてないじゃないかよ、もうそんな。
川口さんがにゃんちゅう好きやっただけで、ただ単に。
僕の川口さんのモノマネがにゃんちゅうに聞こえたようですね。はい、で僕はにゃんちゅうっていうもの自体を知らなかったから、世代
で。ああ、そう。
だから僕の世代は、あの、ピッコロとかフリーザとかです。
違うよ。
ピッコロとコロリ、コロリ、ポロリ。
うん。
でも、声がフリーザですよ。
あ、そうか。怖いな、そう考えたら。
ですよ
ね。ニコニコっぽんですか、
そうそうそうそうそう。
ね、そうだそうだ。
とか、おーいおーい、ハニマル。
あ、ハニャーですね。
そうそうそう。あれは、あれクリーンですよね、声。うん、
た、田中真由美。
うん、ですよね、確か。
言われたらは、
田中真由美でしたよね。これ、ハニャーとか言ってましたよね。
うん。
うん、ああ、すごいすごい。
ワンピースの人もやってんでしょ？
そうそうそう。
ワンピースの人って、誰だっけ、
うん、え、田中真由美が、あ、ルフィやし。
ルフィ、ルフィ。
あと、海が好き。
あと、ブルックが、あの、蝶さん。
うん、え？ブルックが蝶さん。
蝶さんってあの、探検、僕の街の？
そう、僕の街の蝶さん。
が声優やってる、
ね。そうらしいね。
そう。
え、あれは声優が出てたの？あれは。張さんっていうの。
張さん、そう、声優が、あの、
で、まあ、どうなんだろう、もともとは声優じゃないんかな。
あ、その、だ、あ、そうか、役者でやってて、
うん、
今、ワンワンの中にも入ってんやろ、張さん、
そのまま。そうそうそうそうそうそう。うん、ワンワンの声じゃなくて、いや、声じゃなくてって、声もやるけど、
うん、中に入ってん
の。中にも入ってるんだよね。
そう。だから、絵描いたりも全部上手にやって。
うん、さすが。
うん。
地図で来たらやるよね。
そうそうそう。探検僕の街。
はぁ、じゃあ、のっぽさんはどの声やってんの？
のっぽさんは。
のっぽさん喋らないからな、
うん、タンポポでラーメン作ってるんちゃうか。
タンポポでラーメン作ってるっていう、それは
。トールくん。
懐かしいね、タンポポ。
うん。
トールくんが、食べたいなーって。
もう食べたい。
ミャウダーの前ですよね。これ食べたいなーって。
でもね、今日僕は病院で、うん、あの、主治医が学会で休みやったんですよ。
はい。
僕も。
はい。
だから代理が、あの、で、ちょうど、レントゲン取って、心電図取って、
はい。
うん。
ああ、これ大丈夫ですね。
それ
軽いな。ほんまかよ。
もうその都合の意見を採択していくのやめて、
ね。何が大丈夫な
の？いや、なんか、だいぶ、あの、なんか、全然異変も少ないし、って。
あ、全然大柄に耐えれると。
はい、今度、あの、そのカテーテルの検査入院。うん、あ、これ、はい、そのままクリアいけるんちゃいます？
じゃあまた大柄になって、またあの、苦しなっていく。
はい。
それ
繰り返していくんですよ。次は死にますから。
で、トールくんが、川柳さんって言って、あの、ミャウダーで画像検索した時の川柳さんに喜んでますね。
うん。一コマは川柳さん入るよね。
そう、あれ不思議やね。あ、だからあれ、ミャウダーの焼肉屋に行ってる川柳さんみたいなキャプションがついてるから、そうそう、ミャウダーに出てきちゃうんでしょうね。うん、
ああ。あれ、あ
んまり、ね、
うん。
うん、
うん。
で、アイドルさんって何ですか？
いやいや、ミャウダーで検索して出てくるのって、あの、顔が緑の男前？
そうそうそう。
あれ、
緑というか。
耳が尖ってるや
つ。あれがミャウダーなの、ね、
そう、あれがミャウダー。
あれがミャウダー。伸ばさないんです、あれは。
ミャウダ。
ミャウダ。
うん。
あの、藤子くんが、ミャウダーで画像検索してみました。うわーって。普通になんか、男前っぽいキャラクターに並んでる中に、 551のアイスキャンデーを食ってる。あの、ナンバの方の本店ですわ。
宮田さんがやってくるの。
はい、第1次あのダイエット成功した時の宮田さんです、ね。この後また大柄に戻って今に至るっていう。で、またあの、体壊して脂肪もっていう。
ねえ、死に。
今体重何ぼなんですか？
今で70ですね。
え、だいぶ減った。10何キロなことない。
18キロは減ってますけど。
10?
2ヶ月で。
もうそれ。
2ヶ月。
それもう、ほとんどミャウダー18キロ分減ってますやん。
はい。もう。
どういうこと
や。僕が18キロ減りましたから。
そうそう。ミャウダーさんの18キロ分が消えてなくなったみたいな話じゃないですか。うん、このやから。
恐ろしい話やで。
うん、まあでも本当にだいぶ健康になってるんで、多分、うん、あの、完治には近いです。その、前も言うたかな、その、心不全の数値が668だったんが、今50まで下がってるし。
うん、おー、はい。50まで下がるってものすごい下がってる。
はい。まあでも普通の人は18なんですけどね。
そうか。まだ道のりは遠いんですね。
まあでも、ほんま最近、こう心臓バクバクせんし、息もしやすいし。
うん、
で、この週1回お酒飲んでも、はい、全然大丈夫ですね。
週1の酒。3日になり、4日になり、大柄になり。ニョロ88さんが、松屋のカレー問題。
うん。
おいらは松屋のカレー否定派だな。なんか妙に塩辛いように感じていまいち好きな味じゃなかった。でも今の期間限定メニューのグリーンカレーは美味しかったですよ。あとチキン亭のチキンカツカレーを美味しく食べていたので、その時の体調とかにもよるのかもしれん。チキン亭って何だろう。
なんだろうね。
ね、食べたいな。
チキン亭を知らない子供ですね。あ、松屋とか松の屋とかのあのグループの。
ああ、そういうことなんだ。
でも、なんか、大阪にあんのかな、チキン。
そう、関西、あんのすもん、聞いたことない。
松野屋はなんか梅田にあって、あ、こういうのもあったんか、と思って。松
野屋。あ、それ、カツ丼のチェーン？
そうそうそうそうそうそう。松野屋って地味やから気づかなかったですよね。なんか、松屋フーズの松野屋っていうの。
でもなんか増やしてるみたいよ、店舗。
なんか地味ですね。あの松野屋と同じ看板ではなくて、黒っぽい看板やから、なんか。ああ、こんなんあんねや。チキンって全然知らないですよね。
うん。
西新宿とかにあるけど、大阪にはないのかも、もしかしたら。あ、チキンってないですね、大阪には。松の屋は4軒あるけど。
チキンっては何を出すの？
え、知らん。ないからわからないじゃないですか。
まあ。
チキンって西新宿店っていうのがあって、何を出してるかっていうのは特になんか、なんかないですね。チキンテって何？
わかんないの？
焼き鳥でも出してんのかな？違うか。チキンカツ出してんのかな？
チキンカツ丼。
なんでしょうね。全然説明ないですね。チキンテとはみたいな。松の屋とはもう別にあんまりないけど。謎が多いですね。こういうチェーン
なんだろうね。
このなんか近所になければもうお手上げっていうのがありますよ、ね。
そう、まあね、分かったところでどうしようもないしね。
チキン亭遠征を、ね、西新宿まで行くかっていう。
それはなあ。まあでも大体そのなんだっけか、カレーのあれが松屋って大体尖ってるよね、ほんまにね。
尖ってる。あれから、昔からもう一回食べて、ほんまに、あーってなって。で、ニョロ88円も同じく、確認のため松屋でカレーを注文、やっぱり気になる。以前の印象は塩辛いだったが、勘違いだったようだ。
お
豚尾さんの言うように苦くて辛いと。
そうなんだ。
愛蔵先生の言っていた超焦がしニンニクの仕業か。
俺そのこと言ったっけ？
うん、言った。あれは、
ニンニクが焦げてんちゃうか。
焦げてんちゃうかって、うん。カレーが焦げてんじゃなくて、ニンニクが焦げてんじゃないのかって。
あ、そう。
で、自宅でカレー作るときに、むやみにカレー粉を投入して苦くしてしまったことなどを思い出した。やはり、 松屋は牛飯かって。
カレー粉はね、作ってる途中と最後で2回で分けて入れろって、うん、山岡さんも解読してたじゃん。
もうどちらにしてもね、それは玉ねぎを焦がしたのか、ニンニクを焦がしたのか、カレー粉入れすぎてカレー粉がさらに焦げたのか分からないにせよ、
うん、
なんかいろんな意味で失敗した時のカレーを思い出してしまうから苦いカレーってなんかすごいネガティブな感想になっちゃうわけですよ。
うん、
失敗感、失敗の味じゃないですか、苦さって。
そうだね。
うん、
キツネ色が分からなくなった男の味よね。
そうそうそう。あっちゃって、ちょっとトイレ行ってくるわって帰ってきたら、玉ねぎが、あ、焦げてるって。
うん。
焦げてるね。
飴色ちゃうやん
そう、飴色これ。
飴色ってどんな色だっけって。そう。思う時の。
ビール瓶の色ぐらいになってるってなって。で、ママよってそれに水入れて、煮始めたら、
うん、
なんかしっかりと苦味がついてるんですけどってなる。
いや、これは香ばしいんだって思いながら食べるのよ。
そう。飴色と、飴色玉ねぎで甘いじゃなくて、うん、苦いって。
苦いかもね。
西内正人氏。
はい。はい、
モテラジの松屋のカレーの話聞きながら、はいはい、天狗ジャーキーカレー食べてる。砕いたジャーキーがやけに口に残る。そんなものがあるんだよね。ジャーキー入りのカレーってあるんですね。
入れてんじゃん、自分。
いやいや、天狗ジャーキーカレーって売れとるとみたいなのがあるみたい。
でも、マサトさんの言うことを聞く限りは、それ、ちゃんと戻ってないというか、筋残ってるってことよね。口に残るんだろう。
でも、硬いさを残してるんじゃないの？
食感？
なんか、ジャーキー、天狗ジャーキーっていろんななんかお菓子出したりとか、すっげえ商品広げてますよね。
そうなんだ。
ジャーキー味チップスみたいなの出したりとか。
苦そう。
ああ、それは見たことあるかも。
ちょっとお高めですけど。で、さあ、愛知正人さん。昔、豚さんに今まで食べたカレーで一番美味しかったのどこですかって聞いたことあって、その時の答えは奇跡の居酒屋、何時締めカレーだった。
ああ、あったな、あった。
あれもうまいんですよ。だから、あの手のカレーは僕の理想なんですよね。具のない感じの。スープ感が強い。
うん、
でも何時やのカレーってカレーだけ食べに行くわけにいかんから、まあイレギュラーとして、まあまあまあ理想にかなり近いですよって何倍も食っちゃいますっていうのは、あれやけど、もう一つの、だからキングオブキングスは、ちゃんとした店のカレーとしては、キッチン隅っこのカレーが残、のカツカレー暫定1位で昔それは南蛮カレーと言って、蒲田の駅前で親しまれたカレーなんですよ。
はぁ。この前行った?
この間、僕がキングオブキングスのカレーはどこやねんって言った時に、あげたんはキッチンすみっこっていう店ですね。蒲田の。
ああ、それか。うん、一緒か。
うん、僕が一回あったんは、
うん、
知り合いの店が、喫茶店でカレー出してて、
はい、
で僕、その時カレーは辛くてうまいっていうのがイメージいっぱいあったのが、
うん、
そこは甘くてうまい。
ほう。
甘くて
うまい。こんなん初めて食ったわ、思って、うん。甘くてうまいカレーで、でもそこ入らんと潰れちゃいました。もう食えない。
ヤウダさんも再現してみたら？
いや、なんか、で、レシピ教えて言ったら、
うん、
サンダの方のカレー屋のルーを買ってきて、うん、アレンジしてるって、
うん。買ってきたんか。
そう、だからコスパむっちゃ高い言うて。それは潰れるわ。
潰れるわ、そら。自分でこしらえずに買ってきたんや
ったら、
それは割高ですわな。うん、
それ何かしらテイク相手出してるって。
じゃあでも元になるやつがどっかにあるかもしれないのね、まだ。
ね、そうです。その三代のカレーがあって。と、まさとしはそれ、その三代って知ってる言うてて。
ほ
う。でも、甘いとは言うてないな。
じゃあ、なんか入れてんのかな、そっか。
ねえ。
おかし
い。後にも先にも、その甘くてうまいは初めてですね。
なかなかないですよね。
ねえ。
ザンネックさん、話題のカレーを食べに10年以上ぶりに松屋に行ってきた。みんな続々と確認し。牛飯も食べたことがないので、カレー牛を注文。 まずは牛飯部分のみ一口。うまい。
うん、
人生で三度目の牛丼。普通に頼めばよかったと後悔しつつ、ルーのみを一口。ああ、だから、ザンネックさんは牛丼自体はそんなに。
ああ、まあまあ、
牛丼結構うまい、うまい食べ物だな、みたいな。で、確かに。
あの、カレー牛の隅っこで味わったの。
はい。確かに焦がしニンニクと辛味が主張している。ほんまに焦がしニンニクなの、カレーは。
フリーズなりつつあるけど、本当かどうかわからんね。
以前流行った黒カレー系か？美味しくもないが言うほどまずいか？だが、米と一緒に食べると、苦味と辛さがとてつもないまずさを引き出してきた。なんだこのまずさは、こんなまずいカレーを初めて食べた。そして生まれて初めてカレーを残して退店した。牛飯はうまかったからまた来ようって。次はカレーなしでね。
これも一回行ってみんといかんな。
小田原ドラゴン先生が、
はい、
あの、おやすみなさいかなんかで、
うん
ま、松屋のカレーは服についたら落ちにくいって。
そうなの、
うん、その落ちにくいところに何か秘密があるんちゃうかな。
なるほど。
焦げとかいっぱいついてる。
うん。
タール
が油かれてる。
僕でも、カレー牛は、カレー牛と牛皿入れてカレー牛牛のして、よう食べてましたわ。
おー、通だなぁ、うん。カレー牛牛。
松
屋。うまいうまいって食ってましたね。
うわぁ、ほんまに癖ありますわ。
他のチェーンってそうでもないんだけどね。
ないっていうか、別にカレーがメインじゃないんやから。
うん。
なんか、すっごいお茶濁したようなカレーなんやなって僕は思い込んでたんですよ。あんなとかたもん食わされるとは思わんかったんで、
うん、
なんどんな思い入れあんねんってカレーが、松屋はカレーに対して。
あれだよ、だから社長が、あれなんでしょ、トップダウンで味とか口出してくるみたいじゃない。
そうか、だからそういうなんか、
もっとニンニク入れろとか言ってくるみたいよ。
そうやからああいう変わった味になるんでしょうね。
うん。
でもそれに、うわ、ファンがついたりつかなかったり、僕みたいにもうまずくて食えんとかって
思う。いや、一回ベロベロで行ったじゃないですか。
ん？
ベロベロで。
はい。
あ、酔っ払った
ら。ベロベロに合うかもね。はい。
酔っ払ったらうまいみたいな。
あ、でも僕、そう、カレー牛乳はいつも、あの、明け方まで遊んで、それ食って帰ってましたからね。
ああ。
昔酔っ払った。
ベロベロで。
酔っ払った。ってから、松屋に一回行ったことがあって、
うん、
その時は、もう相当前ですよ。
はい。
トマトカレーっていうのが当時あって。
あーあった。あれも尖ってるよな。
食って、
うん、
酸っぱかった。なんか無難な味じゃないなーって、無難
じゃ
ん。
そうね。
なんか家であのトマト缶にカレールート溶いたみたいな味する。
なんであんなあのきつい方向に行くのかわかんないけど。
なんか蕎麦屋のカレーみたいなの作ってりゃええのにね。
うん。
でもそれじゃあその松屋のカレーがしっくりくるっていう人は生まれないのか。
松屋にカレー食いに来る人はもっと違うもん求めてんだろうね。もうそうなると。
だって松屋でしかあの手の味は食えないですもんね。
食えない。あんなのだって普通にあんだけでっかいチェーンで作らないだろっていう味を出してくるよね。
出すでしょ。だからあれは、なんか、裏切られたなと思いましたね。なんか、こんな攻撃してくるんかって。
別にケチってるとかじゃないんだよな。あの、値段とか、材料とかケチってるんじゃなくて、
ただ、
バランスがおかしいんだよな。
思い切ったカレーで、しかも別にそのカレー一本で勝負してるとかじゃないくせになんか、おまけみたいなメニューのくせになんか、えらい主張してくるやないかって。
トマトカレーは本当トマト入れすぎだったしな、あれ。
そのくせ、牛丼とかそっちの方は無難でしょ。
無難。うん。
特に。
とても無難な。
特に主張せんよね。ま、そら、松屋と吉野家の味がちゃうって言ったら、そらちゃうんかもしれんけど、なんか、あの、素人にはどっちでもどっちみたいな感じですよね。
松屋のご飯が僕、ちょっと嫌ですね。
ああ、いや、決して美味しかった、
ね。ベタついてる？
いや、ベタついてないんですよ。なんか、次の日のご飯みたいな。
ああ、そうなんだ。 っけ？
2 日目。
2日目。
しばらく行ってないからな。どんなんだったか忘れたけど。
24時間営業とかじゃなかったっけ？だから2日目も3日目もないんじゃないの、
はい、でもね、なんかこう、2日目風味がすごいですよ。
なんだろう、あの、保存時間が長いのかな。
ね、ね、保温しすぎ、うん。
こっちの釜のやつは24時間経つまで開けるな、みたいな。
っていうことなのかね。
で味噌汁温めのやつと一緒にやってんじゃいます。
どうなんだろう。
鳥取のビーンさん、元店長さん。
はい。
吉野家のカレー。
うん。
吉野家にも今カレーあったか。
ん？今ないよ。
え、ね、吉野家のカレーって言ってますよ。僕もうないと思ってたらあるみたいですよ。八食品のカレーと味がよく似てるから豚さん好みでわーって。
今あんだっけ？
あるみたい。
見たことないけど。
今ホームページにありますね。コクうまカレーとコクからカレー。あとチーズカレーとか牛チーズカレーとかいろいろ選べるみたいですね。
はあ。そうなの？
うん。350円と450
円。安いな、ほいで。
鳥取のビーンカップの店長はお持ち帰りしてますけども、四角いのに入れられてる。もう完全にカレー丼状態にされてますよ、これ。
お前カレーあるわ。
うん。全然気づかなかった。昔のカレー丼で止まってましたね。
うん。
グリーンピースとか乗ったやつ。
一切気づいてないな。
いや、これはなんか見た目的にもなんかすっごい普通のカレーっぽい。普通っていうか、なんか主張しない平凡カレーの。雰囲気が。
でも吉野家でカレー食べてる人って見ないんだよな。
僕らみたいにだから松屋にカレーがあるのをあまり行かなくても知ってるけど、うん、吉野家にカレーがあるのって行ってる人でも気づかないみたいな。
気づかない。俺だいぶ行ってるけど全然気づいてなかったわ。
内店舗も
誰か食べてたら匂いするしね。
うん。
そうかそうかあるんだ。でも。
スキヤのカレーを確認したんですよ。
うん。
やっぱ無難な味でしたね。スキヤ。スキヤのカレーをあの、豚丼の合いがけで食べてみたんですけど。
お
豚丼をご飯の部分に乗せ、まあ、豚丼トッピングっていう形らしいんですけど、メニューに書いてあるんで。合いがけみたいな。レシート上はカレーに豚丼トッピングやってたんですよ。
ていうか、まず好きなやって、好きは豚丼やってんだ。
今やってる。昔すぐやめたくせに。
豚皿？豚皿が来んの？
そう、あの、カレーのご飯部分に豚の肉乗っけてくれる。あの、豚丼の上を乗っけてくれる。100何本か。
続いてトッピングがカレーみたいな感じだけど。
いや、ちゃうんすよ。カレーの皿なんですよ。平たい。で、ご飯の部分に、ボンって乗せてくれてる。あくまでカレーに豚丼の上をのトッピングしたっていう形であって、
うん、
豚丼にカレーソースをかけたわけではない。
なるほど、なるほど。意味は分かったよ、
うん。で、それでカレー食べたけど、なんか、普通、
無難。
うん、無難でこっちは全然食べれるなぁと。でも何のドラマ性もないですよ。
まあね。
うん、でもカレーの、ルーに、
はい、
そんなにその味付きのお肉は合うの？
いや、別々に食べます。あ、でも入れるのも好きな人もいるんでしょうね。あの、
うん、
松屋のカレーに関しても、単体ではきついけど、合いがけにしたらうまいっていう派がいますからね。
うん、
甘い肉と合わすと、なんかうまくなるみたいなことを言う人も、ファンは。
うん、てか、宮田さんってカレーギュウギュウしてんだから合うんじゃないの？
まあ、僕と、あの時は、あの、おいしいっちゃおいしい思ってましたけど、こう、ほら、あの、例えば自分でカレー作って肉入れるとき、肉に味付けはあんまり、そんな主張しない程度にしか味付けしないじゃないですか。
塩、胡椒程度に。まあ、まあ
確かに。うん。そういうのにもう、牛皿のお肉とかが、タレもたっぷりついたやつやったら、
うん、
これはって思うんですけどね。
確かにそう言われたら。
ただあの甘みと合わさって初めてあの松屋のカレーっていうのは進化を発揮するんやって主張も聞いたんですよ。
お
僕の知り合いがツイッターで教えてくれて。
甘み、苦み、辛みが。
僕は好きやみたいな。でもただあの、うん、肉がなかったら嫌やって。
そう、
カレー肉ね。カレー単体では成り立たんわけ。
そう、カレー単体やったらなんかあまりいいみたいな。あの甘い肉と組み合わすとなんかすごくいいみたいな。だから、そういう意見を聞くと、ひょっとしてあの、牛丼とアウルーにしたのかっていう説もなんか、やったことないかな。
それにしてはでもおすすめしてないんじゃない？それ
してない、してない、してない、してない。その間にはしてない、あの一緒に。ただ今カレー牛とかっていうメニューがあるから、もしかしたら、密かにおすすめしてるっていう面もあんのかも。
かねえ。
総加さんが、相沢先生がストッパー役としてバランス取った発言をしてくれるから、聞きやすい。
そうだろ、そうだろ。
そのことで、ブタワさん&てっちゃんさん&ミャウダーさんのトークが何より、より引き立ってると思う。さすがわかり手さん。
ほら、紅生姜だよ、紅生姜。
じゃなくて松屋のカレーなのかも。単体では苦いだけだけど。
なんか肉とか。あかんやんけ。
加わると。ニョロ88さんが、分かり手の今回の名言。
うん。
何でも分かればいいってもんじゃない。なるほど。さすがモテラジ公認分かり手だな。分かり手の道は深いのね。うん、
そうだね。
何でも分かればいい
ってもんじゃないぜ。大事なことだぜ。
同じくニョロ八八さんが、愛蔵先生のシムシティ話が面白すぎる。
ああ。
自分の住む街をモデルにプレイすると、自分の街のレベルが分かってしまうのか。その使い方は正しくシミュレーターですね。だから自分がメガシティに住んでなければ、メガロシティにならないのか。
ならないね、これは。
メガロシティ感覚を持ち合わせない。
あとは俺みたいに視野が狭いと、あの、画面内のところだけの街を大きくして、
はい、
で、ちょっとあの、何、カーソル動かして、平たいとこあったら、またそこにあの、そこだけで完結した街を作っちゃって、
はい、
全体としては、あの、バランスの取れない、なんかあの、モザイクみたいな街になっちゃうね。
あ、それ、島ね？
いや、単純に俺の目が悪いからだと思う、これは。視野が狭いからだね。
全体とかじゃなくて、あの、過密した街の集合体を。
そうそうそうそう、になっちゃうの。
バランスが。
一つの
バランスが取れ
ない。一つの区域のことしか一度には考えられない。
そうなのよな。あれも性格は見えるよなと思って。
なんか将来像とかはあんまり考えてなくて、あの、場当たり的な都市会。
初だね。ああ、そう、俺の人
生そのものやもん。でもリアルちゃう、ですよ、
ね。でも、俺がしたいのはそういうことじゃないんだけどね。
完璧にあの、計画された街を作りたかったのにって。
もっと大きい、なんかグランドデザインとか考えてみたいなことやるんだけど、でもいざ始めると、あの、テレビ画面内に映ってるとこしか開発しないから、俺。
順次開発された街になってしまう。
悲しいね、あれはね。
で、最後に取り返しがつかなくなる。ね
なるよね。
立ち退きさせようみたいな話。
うん。あ、もうある程度、あの、他のとこをやった後で、いろいろ回って、もう一回元のとこ持ってくると、みすぼらしいなって思って、また作り直しみたいな。
あの、古い町に、ね。
繰り返しよ。
ニョロ八八さんが、鳥取か新マネのどちらかが、とってもカレー食べると聞いた気がするが、
うん。
愛蔵先生、あまりカレーへの思い入れは強くなさそう。
うん、ないね。
てっちゃんさんはあまりカレー好きじゃない。なのに延々と盛り上がるカレー話。ニャウダーさんは肉だらけ、まかないカレーの作り手なので、カレーについては聞き役？
聞き役でした。
まあね、でも、その、牛丼屋のカレーってあんまり食べないですからね。
食べないですよね。
まあね。ね
食べる意味すらないからね。これ
牛丼屋では牛丼食べるよ。
鳥取のカレー消費量が多いっていうのは、あの、前、鳥取のあの、駅前カレー三国志の話とかしましたけど、トンキンカレーとか。なんかそんな話。
うん、
ねえ。共働きが多いかな、
そうんですよ。なんで知ってんの、ね、長田さん。
いや、そういう、もてらじ言ってましたよ。
言いましたっけ？
はい。
ツイッターで言ってたね。 あれツイッターじゃなかったかな。うん、
もうめちゃめちゃや。あの、軽自動車が多いんですよ。
うん。
鳥取県。日本一、うん。で、軽自動車が多い理由が、
うん。
共働きが多いから、
うん。
でも、あの、交通の便が非常に悪いところじゃないですか、はいはい、鳥取県って。
うわ、悪いよね。うん。
車がなかったら働きに行かれへんから、
うん。
最低でも、あの、夫婦がそれぞれ職場行くのに車2台いると。
うん。
そうなったら、あの、軽自動車しか買われへんっていう。最低時給の件ですし。で、軽自動車の登録数が日本一番大きくなって、っていう因果関係がなんかありそうやと。
なるほど。
で、なおかつ、
でそ、うん、
共働きするっていうことは、ご飯の準備が、
こう。なかなかできないよね。
だカレールーか、インスタントラーメンで済ますっていうのが多いから、
うん、
カレーの消費量とインスタント消費量が、インスタントラーメンの消費量が日本一位を争うレベルになって、
うん、
で、カレーの消費量は佐賀県、あ、じゃインスタントラーメンかカレーか、
うん。
佐賀県に抜かれはしたけど、
うん、
まあ、抜きつ抜かれつで1位2位を争ってるって。
正直それあんまり納得いかないんだけどさ。
うん、島根が1位？
いや、島根だってそんなにラーメンもインスタント麺もカレーもそんなんでもないんでしょ？
島根の消費量。
多分軽自動車も、うん。
鳥取が軽自動車のね、堂々1位なんですよ。
どうなんだろう。だって、その、夫婦共働きで、
うん、
さあ働いて、
うん、
十分一人でも多分十分じゃないのって思うんだけどな。姉妹だったらそうだと思うんだけど。
世帯数、あ、軽自動車でも佐賀に抜かれてました鳥取。
あららららら、あらららら、佐賀の方がひどいってこと？
佐賀の方が、あの、1世帯あたりの台数とか、100世帯あたりの台数とか、1台あたりの、いや、違いますね。1世帯あたりの台数と100世帯あたりの台数で、上回ってますね。で、軽自動車の保有台数自体は、まあ、人口が多いから。
ああ、まあまあ、そうだよね。
あれやけど、これは、まあ、その、軽自動車の保有台数分じゃなくて、1世帯あたりにどれぐらいあるかっていう、軽自動車率ですね。っていうのが、あの、佐賀が今んとこ、あの、鳥取を抜いてしまったみたいですね。
あ、今見てるけど。
で、
島根4位か。
そう。佐賀、鳥取、長野、島根っていう順番。山形。
う
わ、もうしゃあないんちゃいます、これ。
そうなの？だって、うん、働くとこって言ったらさ、公務員か、うん、公務員、
うん。東京ないね、軽自動車。
そう。
あの、軽自動車、あの、下、最もないのが東京。神奈川、大阪、埼玉、もうこのなんか時給順に並んでる感じがしますね。
ここまで行くと、でもただ、あれよね、車持ってない人も多いんかもね、そっちの方だと。
うん、おいおいおい、世帯あたりの台数の、うん、だから普通の車ももしかしたら少ないかもしれないですね。
っていうことだよね。う
ん、交通も充実してる順番。
はい。
あ、そう、それもそうだわ、それもそうだよね。
だから充実してないんですよ、本当に。鳥取とか島根とかは。
うん、してないな、確かに。
で、しかも、あの、時給もむちゃくちゃ安いと。こういう、こういう現象が起きてしまうっていう説が強いですね。
なるほどな。そこがな、でも公務員とかやってたら別にそんな給料困んないからって思うんだけど。
うん、
そうでもないのかな。
インスタントラーメンランキング。インスタントラーメン、あ、これはあれですね、消費量ランキング、青森に抜かれてしまってますね。
何なんだよ。
1位にもなれないのかって。でも2位は、ね、2位はやはり鳥取県ですね。なんか常にその辺は上位につけてますね。でも青森が1位っていうのも意外な。
なんでだろう。
やっぱりあの
寒いから
あカレーで、カレーでぬくもろ
共働き。
これもでも都会はやっぱり低いな、
うん、だからなんか辛いでしょ、ね、辛い話でしょ。なんとなく、
いやだからパッと食べようと思った時に、
うん、
その家でインスタントラーメン食べるしかないからじゃない、店がないから。
カレールーが佐賀やわ。で、2位がやはり鳥取で。
全部2位か。
はい。なんかピタリとつけますね。で、カレールーの消費量に関しては、
うん。
藍蔵君の島根県は10位なんですよ。
低いんだね。
でもね、上から10位までを言っていくと、
うん、
佐賀県、鳥取県、石川県、新潟県、青森県、富山県、山形県、福井県、岡山県、島根県ってなっていくから。
おー、でも、
なんやろね、この日本海側の多さ。
おー、でも岡山が入ってんな。
うん、そう、岡山の方が島根よりかは食ってる。しかもこれ、これだから、これは世帯あたりじゃないんですよね、多分。
単純に消費量ってことか。
うん、単純に消費量で、佐賀県とか、あの、鳥取県とかが、兵庫県とかの下手したら、倍とは言わんけど、
うん。
1.8 倍ぐらいは。
おぉ。
東京とかでも1552、これ単位は何やろうな、消費量って。キロ。
キロも不安だろうけど。はい、はい。
ほんで、またこれ分析で最低賃金の都市が上位になってて、都会でカレーの消費量が少ないとまで書かれてて。ああ、
いい。いやいや、そう
か。ああ、1世帯あたりか、これやっぱり。一世、うん、絶対量やったら怖いです。一世帯あたりに、一世帯あたり、例えば1位の佐賀やったら、1年間で、あの、2.1 キロぐらい食っとると。
人数でちゃんと割って、人数というか世帯数で割ってるってことね。
そうそうそうそう。で、鳥取とかでも2キロぐらい食ってると、カレーを。
うん、うん。
で、島根県でも 1.9 キロは食っとると。
おぉ、まあまあ食ってんな。
そう。でも東京では 1.5 キロしか食わんぞ、そんなもんって。
うん、
って言われてしまうわけですよ。
やっぱりだからそれは食の楽しみがあんまり外にないからだって、絶対そういうところ、うん、
じゃあ家でカレー食べようとかラーメン食べようって、
うん、だって外でラーメン食べることなんかはまずないしさ。
で、鳥取市民は砂よりカレーが好きだったとまで書かれてて、ひどいこと言うなよって砂食うわけないやん、そんな。むちゃむちゃ
砂で、砂で育ったらなんだっけ、あれ、長芋とか食ってるじゃん。
ラッキョウとかね。
ああ、そうそう、すぐ砂で育ったからな。ねえ、なあ。
だって育てるしかないやないか。
そうだよね。
うん。あ、青森はインスタントラーメンを一世帯あたり、
うん、
あの、8779g 食ってるっていう。でもこれでも日本地図の中のやつをずっと色分けしてるんですけど、
うん、
やっぱり日本海側のなんか
貧しさ。
でもその辺は最低時給が低い県でもあるから、もうどうしようもないんですよね。
うん、
やっぱりあの山陰、鳥取、島根とか新潟、山形、富山とかはなんか仲良く並んでしまうし、あと高知が常に入るのは、高知も最低時給がむちゃくちゃ低いんですよね。
はあ、
高知もあの最低時給セブンの仲間やったの。
高知は太平洋側だけど太平洋ベルトから外れてるからかな。
すると最低時給も下がっていくという。
ほう。
で、沖縄は最もインスタントラーメン食べてないってことになるっていう。
はあ、なぜだ？
なんやろうね。あの沖縄そばとかは含まれないのかな、もしかして。
そういう問題なの
かな、ね、スーパーに横に沖縄そばが常にある感じ。
それから飲食店が多いとか、安い。
いやー、そこまで、まあ、那覇とか、いや、あの、 いや、悪いけど、そら、島根とか鳥取とかに比べたら飲食店めっちゃ多いと思いますよ。沖縄は。でも東京より沖縄の方がインスタントラーメン食ってない。ですね。でも東京もまあ、下から2番目ですけどね。でもその次静岡が来ちゃう。
なんだろうな。
でもも
うちょっとあれだね。
うん、
あれだよ、ロシアと、もうちょっと貿易して、
はい。
日本海側も潤うようにしないといけないね、これはね。
常に九州ではあれですね、佐賀県とかが、あの、やり玉に上がってしまいますね。
佐賀県ってどれだ、どこだっけあんまり分かってないな、俺。
でしょ、九州でいつも、九州のあの、県上げてみって言うと、もう、大概多分最後になると思います、佐賀県って上がるの。島に上がらないっていう人多いんちゃいます？
正直あんまり、どこにあるのかよく分かってないな。
有田焼きとか伊万里焼きとかね。
あ、そんなんしてるの？
うん。あのね、佐賀県のポジションを簡単に言うと、
うん。
福岡と、長崎の間にある以上。
うんうん、ああ！はいはいはいはい。なんか挟まってるわ。そういえば。
そして常に福岡と、新潟、あの、長崎の間っていうポジションしか与えられないっていう。間にある。
ね、
で、一番有名なのはジャンクションですしね。トスとかの。
ひどい。
鉄道。
通路じゃないか。
そう、鉄道にしろ、あの、道路にしても、その、一大ジャンクションがあるわけですよ。佐賀県は。そういう場所にあるから。だからもう、ほんまに、交通の要所っていう言われ方しかしない。
要所なんだから栄えるんじゃないのかよ。そうでもないのか。
最低受給も安いですしね。
うーん。
焼き物ですからね、あと海
苔。海
苔。うん。
海苔。福岡とか長崎に行くと、あれなんだよね、多分もっと、都市感があるわけよね。
ありますね。あの、佐世保とかがありますね、長崎。
ああ。
で、長崎の町自体もそれなりの町ですし、
うん、
あの、長崎旅行行こうって、
うん。
いうのって、まあ、それなりにあるじゃないですか。
ある。
佐賀旅行行こうって言わんでしょ。博多行っても佐賀行かんでしょ。
まあ、うん。
有田駅見に行こうとか。
焼き物好きじゃなければあんまり言わないね。
こんなんですよね。あの、まだなんか、宮崎県とかも陸の孤島ですけど、うん、そのアクセスで言うと圧倒的に佐賀なんでしょうけど、宮崎
それなのに、
宮崎の方がまだみんな上げますよね。
うん。うん、宮崎はまあなんとなくわかるのよ、
うんうん。
新婚旅行のイメージか
大分県とかね。大分、熊本。
熊本はもうね、超メジャーだもんな。
で、佐賀は後回しでしょ。
う
それはあたかもあれですよ、中国地方の県言ってみって言われたときに、
うん。
島根が出てこないようなもんですよね。
出てこないことはないんじゃないの？大体。
ないよね。出てきますよね。
出てきますよ、
うん。
で、島根と鳥取がどっちがなんだっけみたいなことにはなるんだけど、絶対。
まあ、どっちかというと広島を忘れるぐらいですかね。
なことは、なことはないわ、さすがに。
いや、広島はもう中国地方の一つとは認識されてないのかもしれない。
ああ。広島単独でも。
広島って県やったっけみたいな。あ、広島はもう広島地方やと思ってたわ、ぐらいの。
広島な
ぁ。山口とか岡山とかって言ってる間に、広島、あ、一番大事なの忘れてたわって。広島あまりにこう、なんか、
飛び抜けてるね、
飛び抜けてるって、なんかもう、え、そいつらの仲間やったっけって。
ちょっと待ってよ。
いや、
失礼だ。
いや、だからその日本地図とかあまり見ない人にとっては、なんかそんな意識じゃないですか。あの、北陸って言って石川県って言わずに金沢っていう。
ああ、俺もそんなもんだな。あんまり分かってない、日本地図。
ですよね。
ね。
もうこのカレーの消費量とかっていう、ことを言っていくと、本当に大変なことになっていくんですよ。
理由をちゃんと調べたいよね、これね。わかりたいわ。
調べれるか、もう想像していくしか、もうどうしようもないのかっていう気はせんでもないけど。
カレーが好き？
いや、そういうのはないと思う。だって、単にカレールーの消費量ですし。まあでもそういうやり方しますよ。だから、結局手軽で作れるから、みたいな。
いや、俺だったらやっぱりさっきの外食があんまりないから説をですね。
ああ、外食があったら、
そっち行くけど、
親がいなくても外食に行きますと。
そうそうそうそう。
うんうん。
でもないから、じゃあ他に楽しいことって言ったらカレーかインスタントラーメンぐらいしかないじゃんって。
まず外食がないっていう前提に立って家で、ご飯食べようって言ったら、あ、でもそれはそれは結局、やっぱり親がいないくて、みたいなのにも被ってくるところで、足がないから、買い置けてるものがいい。
足がないからって言ったってさ、そう、まあそれもあるかもしらんけど、
買い置けるものがいいのかもね。
どれぐらいを想像してんのか知らんけど、俺からすると、そのカレー、例えばラーメン食べに行くとか言ったら、車で50キロ走らなきゃないわけよ。そういう人間からすると、その、
だから、あれですよね、鳥取島根っていうのは特に交通の便が。
めちゃくちゃ悪いもんな。
でしょ？なんか悪いですよ。
めちゃくちゃ悪くて、なんだっけ、人も少ないからさ、
そう、少ない
学校とかガンガン統合されたりしてさ、俺の友達なんか一日、なんだっけ、高校生の時よ、自転車でさ、往復20キロ毎日通って、統合教員になったもんね。
え、何になった？統合拒否？
統合拒否。疲れて。
はぁ、20キロ嫌やわな。
嫌だろ、毎日よ。
なんか修行ですね。
統合拒否になるわ。
そこでなんか競輪選手になりましたとかって美談かもしれんけど、違うもんね。
違うよ。
フルドフランス出ましたとか。
学校通うだけよ。
そ
ういう環境ではやっぱりその外食もないし、楽しみって言ったらそれぐらいしかないんじゃないの。他に選べるもんがないからな。
じゃあカレーとかインスタントラーメン以外の飯とかでも、お家で食べれる系の飯とかだと消費量が高いかもっていう。
そうそうそう、全体的にそうなんじゃないのかな。
カレーとインスタントラーメン以外でそういうのがなんか出そうなものっていうか、日常的に飯として買いそうなものってなんやろ、家でスーパーで。
餃子ってのは分かるか。
餃子はね、餃子の消費量はこれはあれなんですよね。豊橋とかが、豊橋じゃない、浜松。
ああ。
浜松、宇都宮が争ってるから、この軸じゃないんですよ。
そうか。
でももしかしたら 3位、4位とかにいるかもしれないですけどね、もしかしたら。
他になんだろうね、そういうもので、その手軽に食べれる。
カレー、インスタントラーメン確かに二大何かですよね。餃子ってちょっと、餃子って日常的に買うかどうかっていうの。うどん。
うどんはまたちょっとそれはそれで
スーパーで買ううどん、
歪みが出てくるイメージが。
スーパーで買ううどんとかじゃないの？
あー。でも香川とかが入るとな、おかしくなるしな、歪むしね、データが。
うどん消費量は、いや、うどん消費量で確かだから 愛知県とかがかなり上位にいた気がするんですよ。でも埼玉もめちゃくちゃ多いらしい、ね。うどん消費量香川。
そりゃそうだわな。
香川、秋田。
秋田、
山形、群馬、京都。山梨、長野、埼玉、愛知、栃木、兵庫、富山、岩手、愛媛。全然出てこないですね、島根県が。18位、
うん。あんまりなんか関連がよくわからんね、それ。
だから、あの、さっきの説で言ったら、あらゆるなんか家に買って帰る食べ物の消費量が上がりそうっていうのは、そのまま当てはまらないし、鳥取県なんか31位みたいですね。全然うどん食わんな。やっぱカレーとラーメン、行きますね。
なんだろうなぁ。わからんなぁ。なんだろう。
じゃあ、餅消費量。
なんか他にあればいいんだけど。餅？
あ、パスタにしましょうか。
パスタ、ああ、パスタ、パスタも確かにいいかもね。パスタは良さそう。
ね、これはガラッと今までのあの、そういう言い方、そういう尺度から大幅に外れた結果になりますよ。
お
1位が埼玉県。
うん。
まあまあまあ、ここはまあ、さっき言ったの田舎感っていうの多少ありますよね。
うん。
2位がもう神奈川県になりまして。
うん、うん。
あの最低時給2位ですよ。最低時給の2位の県がいきなり上位にいます、パスタは。
うん、
で、福岡県。で、あろうことか4位がもう東京都なんですよ。
うん、
で、5位が岡山ってなってて。もうね、なんか都会が並んでいくんですよ、パスタとかになると。
都会の人の方が食べるのか。
逆にさっき言うてたような、あの、鳥取県とか、香川県になったら、あの、ベベから2位ですしね。鳥取県も39位やしね。
パスタ。39位、
はい、
なぜだろう。
途端にこっちには、あの、冷たくなるし、あの、都会もんが熱心に食いますね、パスタ。
あ、でも島根7位県、島根7位県じゃない、こっち
は。そう、7位にある。
島根県7位か。
でもここであの、鳥取の傾向と島根の傾向、パスタに、おいてはもう全然熱、
全然
熱意がちゃうってなりますよね。
なんだこりゃ。
不思議でしょ。
よくわかんない。
で、やっぱりあの、ラーメンとカレーには暗い情熱があるですよ。
うん。あ、香川はさすがに低いね。
いや、低いでしょ。そのパスタに対しての。
パスタ関心ないんだろうな。
すごいでしょ。
なんだろうこれ。全然なんか。
やっぱり傾向が出ちゃうです。その、インスタントラーメンとカレーっていうのは特別な何かなんですよ。その、パスタなんかでは埋めれない何かなんですよ。やむにやまれない事情なのか？
いや、さっきの暗い情熱っていうのが一番合ってるのかもしれないね。
小麦粉の消費量になってきたら、鳥取県が6位とかになって、沖縄県も7位とかになってきて。
おー。何それ、米が取れないってこと？
なんでしょうね、家で小麦買って何かを作ろうとするんでしょうね。
何を作ろうとする
いや、香川県が上位にいるのはわかるんですよ。普通にうどん売ってんのかな。
ああ、うん、そうだよね。
うん、
あれじゃない、あの、寒い山小屋に閉じ込められて、小麦粉とあの、イカったネギしかなかったりしたんじゃない多分。
で、こう、渦巻き状にこう並べてって、油、ごま油でパリッと焼くんですよね。
そうそう、ハフハフ。
塩で。でも島根県は42位なんです。小麦全然食わん。
なんだろうなルールがわからんね。結局。ラーメンとカレーって言ったらあれじゃない、あの、海外でも受ける日本食、日本食って言ってもあれなんだけど。
はい、
だよね、今来てるのって。
はい、あ、じゃあ、そのものズバリの外食費用っていうランキングで見ましょうか。さっきの愛田くんは、愛田くんは盛んに外食なんかできひんからっていう。じゃあ、この、
それや、それや。
この、参院2県はどうなんねんっていう。
うん、
もう、外食トップは東京都ですよ。
いや、そりゃそうだよね、絶対ね。だって店があるんだもん。
で、なぜか2位が岐阜県なんだ。
岐阜？
はい。なぜか岐阜なんですよ。
なぜ岐阜？
で、3位が愛知なんですよ。なんかその、岐阜愛知文化圏の外食にかける情熱っ ってなんか、確かに向こう
朝から食うからか、
あ、モーニングで稼いでるのか、これは。
そういうことじゃないの。まずモーニングでまず、下駄履いて、その後で
愛蔵くんよ。
ええ。
外食しない度43位、うん、島根県。
ああ。
そして44位、鳥取県。
あらら、あららら
で、愛媛、沖縄、青森っていうのがもう最後のベベターグループです。外食しない、しない組。
沖縄を除いた場合はやっぱちょっと納得がいくあれよね。
いや、沖縄もしないって。
いや、そうだけど、さっきのカレーとラーメンの、カレーラーメン食べるのは外食がないからっていう説は、俺の説はこれ補強されるんじゃない？
青森もしないからね。
うん。
でも外食しない県は、だから、カレーとラーメンの比重が高くなるけど、かといってパスタとかは絶対上がらない。
パスタは別みたいね。なんだろうね。
パスタおしゃれ感？だからもうなんか、パスタはもうなんか選んでる感じがする。
選んでる。
でもカレーとかインスタントラーメンはもうなんか機能性を重視されてる気がする。
ああ。
あと美味しさも含めて、なんか総合バランスでもう結局、パスタはなんか嗜好品な感じが。
あ、まあまあ、嗜好品感は確かにあるけど。
あえてパスタ。東京もんはあえてパスタみたいな。
そうね。
大阪とかでもパスタを食べる余裕があるらしいと。
沖縄は何なんだろう。外食はしないし、ラーメンもカレーも食わないし、何食べてんだよって。
沖縄そばじゃない？
やっぱり。
小麦の消費量高いもん。
うん、
あと、ヒラヤーチーとか売ってるもんやと思う。ハンバーガー外食費用っていうめっちゃ偏ったランキングもあるんですけどね。
おお。
ハンバーガー外食費のトップが、
うん。
うん、これ驚いたことに沖縄。
ああ、そう。
さすがファーストフード発祥の地やで。
外食はじゃあ基本ハンバーガーってことね。
日本ファーストフードの発祥の地の沖縄は1位なんですね。
へー、そうなんだ。
でね、驚いたことに、
うん、
2位大分県、3位香川県って、なんでやねん。
なんで？大分、香川。
わからない、これ。全くわからない。
なんだろうな。
で、島根県、
敬語がつかめんな。
島根県、鳥取県は39、40で並んでますね。
ないもんだって、ハンバーガーなんか。
ないね。まあ、マクドナルド、バーガーキング一応あるけどね、モスバーガーと。でもそんなめっちゃ高消費量を上げていくほどは、あるわけもなく、
うん。あるわけないな。
あるわけもないんですけど、なんか、まあ、あ、まんじゅう消費量か。
ま
んじゅう。誰がこういうの調べてんでしょうね、しかし。ほんまかなってなってくる。鳥取県3位ですよ、まんじゅう。
ま
んじゅう食いまくってます。だから見えてきたのはカレーとインスタントラーメンとおまんじゅう家で食べてるっていう生活動画。大体。で、なぜそうなったのかっていう分析が次に入っていって。
うん。あんの？
もう、まんじゅういろいろ多い。でも、島根県が17位なんですよね。
そうでもないの。他にだって和菓子あるもん。
あ、そうかそうか。島根県はお菓子どころですね。
そうです
よ。でも、鳥取県ってまんじゅうばっかりなんですよ、なんか。
あ、まあ、それしかないんだったらしょうがないね。
で、まんじゅう好きみたいなんか、風呂敷まんじゅうとかはええね。
あ、土壌すく、あ、土壌すくいちゃうもんな。
島根やないか。
島根だな。あら。どうもならんな。
どうもならんでしょ。
不思議だね、鳥取県民の生活とかどうなってんだろう。
もうさっきの軽自動車とかとなんか比べて、あ、これもどうやって調査したか分からへんけど、
うん、
直球じゃないですか、弁当消費量っていうの。
おー、分かりやすい。
熊本、沖縄、群馬が上位ですね。 で、東京も高いですね、弁当消費量は普通に。
まあ、
これも単にあれか、作らなくて家で弁当で済まそうとか、弁当買って帰ろうとか、あの、会社に弁当持っていくの買っていこうみたいな話か。
中食。うん。
まあ、そうやったら東京も高くなるでしょうね。これはまただからカレーとかインスタントラーメンとか違う分野になって
くる。ベクトルのもんが見えてくるのかな。
うん。でも島根も、島根方が18位とかなって、鳥取とか32位になって、この辺はもうすごくこの辺、あの、弁当に対しては冷淡ですね。
弁当に対して冷淡。
あ、冷凍食品や。これ、これですやん。
あ、うん、冷凍食品は分かりそうな気がするね。
はい、冷凍食品、佐賀県と鳥取県が1位、2位です。
あー、え、佐賀が1位
?1 位。
やっぱり、やっぱり佐賀の方が1位。
で、高知県が3位っていう、この、時給の低い。でも、島根低いですね。
まあ。
島根冷凍食品に対しては冷淡ですね。37位です。なんか、急に仲良くなくなるね。あの、鳥取と島根がこの冷食に関しては。
まあ、島根だいたいレンジなんかないからね。
冷食に、沖縄県冷食全く食べないみたいな。暑いから
暑いから溶けるからそんなことはない。
いや、この冷食。
いろんな県のあれがあんだな。
そう、冷食。傾向が。冷食になったらこの鳥取県、佐賀県のグループに、島根は全く追随しないのはなぜよってな
る。いや、もうサッカー見てたらわかるでしょ、うん。パスタは食べるし、うんうん、冷食は食べない人が基本おしゃれなのよ、
うんうん。
ただ店がない。そういうことだね。また気になるのは佐賀だね。
いや、だから
佐賀よっぽどか。
いや、佐賀もほんまに、ほんまね、もうおにぎり消費量ってローソンとかが沖縄ってのに東京1位になってるし。
うん。共働き。
だからそれ、カレールーとあの、あ、アイゾ君が輝く、受けるランキングがありました。
何ですか？
マヨネーズドレッシング消費量。なぜか島根県が1位。
ああ、やっぱおしゃれだからじゃない。
なのに、これもあれですね、鳥取と仲悪いっぽいですね。鳥取12位でちょっと、
下がるか。
なんかあの、マヨネーズドレッシングに対して、意識が低いですね。
まあ、なんか全然、なんだろうね。何個かの常連やっぱ気になるな、そこら辺の。
うん、
鳥取、佐賀、
うんうんうん、
沖縄。
あ、常に名前が。
あと青森か。
うん、
あと高知の、なんか、異端、四国での異端感がちょっと、
いや、高知は本当に、あの、高知はその、全国の最低時給圏の中に入っちゃうんで、で、四国でも一番交通の便悪いとこですからね。
そうじゃなくても四国の道路って悪いもんな、あれ。狭いよ。狭い。
あの、酒に、飲酒費用っていうのがあって。
おぉ。あ、酒は飲んでるところの、飲んでれば飲んでるほどなんかもう。
あの、高知がぶっちぎり上位なんですよ、1位なんです
よ。ああ、まあ、飲まないとね。
東京とかも上位に入ってるんですけど。
うん。
高知が上で、島根がやっぱり飲酒費用やったら鳥取より上位ですね。
ああ、
うん。
うん。という結果になってますね。これはもう次回までの宿題ですね。
そうね。理由をね、いろんなところのね。
ちょっと次回まであの妄想を膨らまして考えてくださいよ。なぜあの高知と鳥取が傾向が同じになるものとそうではないもの。
うん。
そして、それ外食するしないとか何に関わってるんや。最低時給に関わってるのは交通なのか、共働き率なのか。 そして共働き率っていうのがもしあるとして、
うん、
いや、なんなんやって、
なんだろうかこれは、うん、ちょっと気になるね、いろいろね、沖縄の特殊性もね、うん、
特殊
結局何食べてるのかよくわかんないじゃん沖縄。
共働き率1位はちなみにあの山形県なんですよ。
おお。
山形県。
でも別にカレーとかインスタントラーメンの消費量は高くないんでしょ？高いんだったっけ？
まあ、高い方ですね。
あ、そうな
ん。山形県、福井県、島根県、富山県、鳥取県がベスト5です。共働き率。
へ
え。山形、福井、島根、富山、鳥取。やっぱり島根と鳥取は入ってきますね。もうこんだけ島根と鳥取を連呼したラジオ放送ってないんじゃないですか毎週毎週
ないね。
みんなもういい加減島根と鳥取は地図上で色塗れますよね。
塗れるだろうさすがに。
書き込めますよね。であとあの、こっちは島根じゃなくて鳥取とか鳥取じゃなくて島根とかっていうあのクイズも答えれますよね。
答えるはずよ。漢字で書けるはずです。
右鳥取、左島根っていう、あの、格言も覚えてますでしょ。
覚えてほしいね。
これちょっとみんな考えておいてください、次回まで。
はい。
宮沢さんも。
まですよ。
鳥取、島根の、はい。これ何人がちゃうんだっていうのを、ちょっと宮沢さんなりに考えておいていただければなと。
うん。
思いますね。じゃあ最後に宮沢さんなんか。
はい。大阪マラソン落選しました。
やっかい。
生き続けろって話ですね。
走って死ぬつもりだったの
か。神様の、
最後に走んな。
Thank you.